あのね、
うん、
子供の頃ってさ、
はい、
なんかまあうちだけかわかんないけど、
うん、
デパートとかに家族で行くじゃない、
うん、
そしたらさ、うん、帰り際にね、
うん、
アイスクリーム食べたいみたいなの始まるわけ、
はいはいはい、
兄弟で、
はいはいはい、
で、うちらのねその育った第一ポケットシティの駅の横の方にもう今なくなっちゃったけど、
うん、
ちょっと大きめのデパートが昔からあったね。
そうだね、
うんうん、でそのね3階だかちょっと覚えてないけど、
うん、
アイスクリーム屋さんみたいなのがあったの。
そう
で一応、うん、そのソフトクリームとかもあるんだけど、
うん、
なんていうんだいろんな色のさ、
うん、
カラフルなアイスクリームじゃん、うん、なんか
あるあるある
コーンに、
うん、作って
カラフルにするそうそうそうそう
丸いやつだよね。
そうそうそうそうそう、
うん、
で俺ら子供の頃にさ、うん、チョコミントとか流行ったじゃん。
流行った流行った。
でなんかそういう店があって、
うん、
でそこにそのデパートに行けば必ず帰りには買ってもらえるんだろうなと思ってて、
うん、
でいや今日もちょっとアイス食べたいみたいなことを言って、
うん、
その行くんだけど、
うん、
で一応そのさ選ぶ回転寿司屋じゃない個人でやられてるお寿司屋さんのネタ置いてあるカバーみたいなのあるじゃん。キャノピー的な。
キャノピー的にね。あ、カモーンって開けるやつ。
なんかさ、そこに10種類以上 の、 アイスの元ネタが入ってるじゃん、
うん、バケツみたいなのに入ってね、
うん、で一応ね台はついてるの踏み台みたいな、
うん、
でもちっちゃいから、
うん、
俺の身長がね、
うん、
そこに上がっても見れないから、
うん、
そうなった場合って父親とかに、
うん、
こう抱っこしてもらってほらどれにするみたいな、
うん、
で一応なんか後ろのメニューには書いてあるんだけど、
うん、
文字でしか書いてないの、
うん、
でも子供だから色で選びたい。
そうだね、
そのパッともう視界に入った時のインスピレーションであれって、う
ん、分かる分かる、
うん、でそれもよりビビッドなものであればあるほどいいみたいな、
うん、
味とか関係ねえんだよな、 なんだからラムレーズンとか、
うん、
大人になったらすげえいいって思うのかもしれないけど、
うん、
全然興味ねえじゃん、
うんうんうん、なるほどね、
うん、でその時もその日も、
うん、
俺はどんどん抱っこされて、
うん、
見た時に俺いつも悩むのよ、
うん、
なんかメロンシャーベットみたいな、なんつうの、川崎のバイクの色みたいな、ライムグリーンみたいな、すっげえ鮮やかな、
うん、
蛍光グリーンみたいな色と、
うん、
あとオレンジ。
オレンジ。
もうすっげえ鮮やかな、
うん、
オレンジ。
シャーベット系だね。
シャーベット系なんだよ、
うん
うん。で、そのどっちかで迷うの、俺。
うん、
で、どうしよう。水色のやつとか言うんだけど毎度毎度、
うん、
俺は後悔するの、
うん、
ああメロンにすればよかったとかオレンジにすればよかった、
うん、
多分メロンシャーベットかオレンジシャーベットなんだねきっとあれ。
そうだね、
うんうん、ああ失敗したと思って、
うん、
でまあ月に1回か2回行くか分かんないけど、
うん、
で行ってまた、ね、今日はもうあの緑のとか、
うん、
でもそのなんかね抱っこしてるなんていうの重いのか知らないけど、
うん、
もう早くしろって言われるの、
うん、
でも目移りするじゃん、
うん、
他にも食べたことないのがあって、うん、そのなんかチョコマーブルみたいなやつって色が似たようなので、
うん、そうだね、
パッと見はなんか似たようなのがいっぱいあるのよ。
あるあるある。
でこれ何なんだこれみたいな、
うん、
でちょっと悩むんだけど、
うん、
結局その色彩的に鮮やかなやつに行っちゃうのよ、
うん、
ガキだから、
うん
うん、で俺はいつもメロンシャーベットかオレンジシャーベットをどっちかを選べない、
うん、
ってなって、
うん、
結局なんかわけわかんない違うやつにしちゃうみたいな、
うん、
でまあ途中からチョコミントが流行ったから、
うん、
もうチョコミント一択になったんだけど、
うん、
でそんな思い出があったんですよ。
色も色だしね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうでそんなのがあってまあまあそれはただの子供の頃の思い出ですよ、
うん、
でまあ今そういうとこ行くこともないし、
うん、
そういうの食べたいなと思うこともなくなっちゃったけど、
うん、
で10年ちょっと前に、
うん、
僕はある人の誕生日に、
うん、
まあその人も結構その文学とか精通してる人で、
うん、
でなんか誕生日プレゼントにこういう本もらったらいいだろうなってそのジャックさんの誕生日の話じゃないけど、
うん、
これ多分知ってんだろうけど、
うん、
でも今あえてって多分その最初にみんな読んだのって多分 80年代90年代とかのパッケージだから、うん、そこから多分変わってるでしょうよ。あの下手したら役も変わってる、あの、うん、海外文学だったら役も変わって、うん、新しくなってったり、うん、表紙とかもちょっと古臭くなくなったり、うん、でも逆に古いやつがいいっていう人もその作品によってあったりするんだけど、うん、で その中でね、僕が、子供の頃に読んだアーサー・コナン・ドイルっていう作家がいて、うん、
はいはいはい、
それがシャーロック・ホームズを書いた人なんです、うんうん、でコナン・ドイル短編集っていうのがあったの、
うん、
で俺これあの人に送るならいいんじゃねえかと思って、上下巻だったか前編後編ってことはないな、上下巻みたいな、なんか2冊あったはずなのよ、
うん、
でこれいいんじゃないか、短編だから読みやすいしと思って、うん、で俺も確かにこれ読んだことあったんじゃないかなと思って子供の頃、
うん、
でそれをそのライチポケット室にある巨大書店に行ったわけですよ、
うんうん、
それ過去放送でのあの万引き G メン の, あのビューティフルボーイがいるところで行って、ブックカバーつけますかって言われて、はいって言って、
うん、
めちゃくちゃ色がたくさんあるんですよ、
うん、
そこの書店って10種類ぐらいから選ばなきゃいけない。
なるほどなるほど。
黒とかもあれば、すげえ地味な茶色とかもあるし、
うん、
で黄色とかもあれば赤とかもあるし、
うん、
でその本当に鮮やかなライムグリーンみたいな、うん、オレンジとか、
うん、
ブルーとかもあるわけですよ。でそれで2冊買ったわけじゃん、
うん、
でこの2冊ブックカバーかけますかって言われて、うん、あはいそうですねって言った時に、色はどうしますかって言った時に、パーンってこの一覧見せられた時に、
うん、
あどうしようどうしよう、俺親父に抱っこされてないのに今みたいな、後ろに並んでるしみたいな、変なバーコード部長みたいなやつはユーモア話術みたいなものを持って並んでるのかもしれない、だけど俺は今すぐ選ばなきゃいけないっていう立場でそれでいやそれもその店だからね、
わかるよ、
うん、で立ってる時に俺あの早くしろアキラどれにすんだよ、いや、うん、とメロンオレンジメロンオレンジメロンメロンオレンジメロンオレンジブルーハワイみたいなのがあったなと思って、
うん、
で2冊でしょ、
うん、
迷う必要ないよね、
うん、
オレンジと、
うん、
そのグリーンで、
うん
って言ったら、
うん、
店の人がその色のもので包んでくれるわけですよ、うん、
はいはいはい、
あ大人っていいなってあんな悩んでたものが、
うん、
今2冊にそのカラーリングがもう包まれてるわけですよ、上下巻が、
うん、
コナン・ドイル短編集の、
はいはいはい、
で袋に入れてもらったんだけど、
うん、
その袋がねブルーハワイの色、うん、水色っぽいね、
うん、
覚えてるその
分かる分かる、
うん、うわーと思って、
うん、
もう俺悩んだやつ全部入ってるじゃんここにね、
うん、
最終的にどっちにもできなかったからブルーハワイにしたっていう、
うん、
妥協案の色にどっちか悩んだ2色が入ってるわけですよ、
なるほど
それで「はい」って言って持ち帰ったわけです、
うん、
で、その誕生日にその人にあげたんですよ、
うん、
でそっからね、
うん、
何年か経ってね、
うん、
あれそういえばさ前にさ、
うん、
こういう本あげたやつってあれ面白かったよねみたいな話になったんです、
うん、
そしたら
「うん、
は？そんなのもらったことないけど」
お、
いやいやいやいや、これがね、
うん、
万人受けするようなものであれば、
うん、
分かるわね、
うん、
まあ、なんか違う人にあげたものと間違った話じゃないのって思うかもしれないけど、
うん、
その紐付けっていうのが、
うん、
その人がそういう文学、僕が通ったものと精通してるものが一緒だから、
うん、
それにしたんですよ、
うん、
これ間違えるわけないよね、
うん
うん、ピンポイントでその人に狙ったものですからそれは、
うん
うん、ねえ、
そうだよね、
うん、
うん、
そういうことじゃない、これ坂東英二さんにゆで卵を持ってったみたいな話ですから、
そうだよね、
ね、親指みたいな顔してるけどこれ関根勤さんが言ったんだよ親指顔って
よくまあ考えるよねすごいよね親指みたいな顔って
でそれで「いやいやいやあげたでしょ」って言ったの、
うん、
もらってないって。
お
え、ちょっと、いや、ちょっと待ってよって。もしかしたら、ただあげてなかったのかなって。だってさ、ね、子供の頃の、迷ったアイスの色がそこの、どれにしますかって言われて、後ろに並ばれて、
うん、
やばい、どうしよう、すぐ選ばなきゃ、すぐ選ばなきゃ、フラッシュバックして、それで、メロンオレンジで、どっちか、うわーってブルーハワイって言ってたのが、パッと蘇って、じゃあその、グリーンとオレンジで、
はい。
って言ってカバーかけてもらって、うん、それがブルーハワイに包まれて俺の 手元に来たわけですから、
はい、
その時にね、なんかあの税込みで1000円ちょっとだと分かんないが払ったよ、
うん、
それをもらってないっていうのは、うん、なんて失礼だと、
うん
うん、忘れたのかと、自分で買ったとでも思ってんのか、
うん、
ないしはそのせっかく俺の 子供の頃の思い出のそ そのオレンジシャーベットとメロンシャーベットをもうひっぺがして、うん、もうつらっともうお前の本棚に並んでるのかと、
うん
うん、いや確かにね、読み終わったら外すわね、うん、本棚になるんだから性描写にやっぱタイトル書いてる方がいいんだから、
うん、
そうなのかと、うん、もう、うん、いつしか人にもらったものでも何でもなくなったことになってるのかそれはと、
うん、
まあそこまでは言えないけども、
うん
うん、ああそうですかと、もらってないならいいですよとそれは、
はいはい、
うん、別にそんな俺も目くじら立てることでもないんだけども、うん、まあいいでしょうと、
うん
うん、まあなんかね、なんかでその素晴らしい作品を読んでくれたならいい、
うん
うん、いいわ、
うん、
って思ったんですよ、
うん、
そっからですよ、
うん、
いつだったかね、もうすごく年月が経ってるけど、うん、もうちょっとそのはっきりさせてえなそれなと思って、うん、で俺あのインターネットで、
うん、
コナンドイル短編集っていうのを、
うん、
調べたんですよ、
うん、
バーンって出てきた、うん、見たの、
うん、
そしたらね、
うん、
コナンドイル短編集っていうのは、うん、存在しないの
、
ないのそんなの
そうなの、
ないないね、つまり、
うん、
今までね長々と喋ってたでしょ、
うん、
俺の妄想だったってえ、何これ録音してんのこれ、
バケットラジオ、
はい、始まりましたラジオバケットラジオです。
なんだそりゃ妄想だったの、
妄想、まあ、わかんない、ただ、うん、あのシャーロック・ホームズ短編集っていうの確かあったんだよね、
うん、
だけど俺あれ何だよ短編集だったか、俺あの表紙 の、
うん、
あの絵も、
うん、
未だに覚えてる、
うん、
でもどこで何を調べてもそんな書籍は存在しません
お
なんだったのあの
不思議だね、
アキラ早く決めろって親父の結構あるんですよそういう、まあこの番組でも何度かその心霊みたいなさ怪談みたいなのしてるじゃないですか、
うんうんうん、
で、
そうですね、あので
俺も怪談とか好きなのよ、
うん、
だけど、
うん、
なんていうの霊っていうのもものをあんまり信じてないというか、
うん、
ただ、
うん、
本当に怖い目にあったりはするんですよ、うん、だからイコール、うん、それが幽霊とかそういう霊現象かって言われたらそれはまた別の話ね、
うん
うん、だからその金縛りとかさ、
うん、
金縛りに会った時にその女が階段上がってくるとかさ、
うん、
本当にあるんだけど本当にそれは、
うん、
でも実体験なんだよ、
うん、
でも実体験なんだけどそれは幻覚だったりする可能性あるよね、
まあ、うん、言えばね、
うん
うん、
ただだから俺は幽霊がどうのこうのっていうのははっきり言ってどうでもよくて、
うん、
本当に怖いっていう思う気持ち、
うん、
そこ追い込まれる状況、
うん、
それが好きっていうか、なんていうか、いやそういうのウェルカムっていう話じゃなくて、
うん、
そういうことが好きでなわけで、
うん、
だからなんていうのかな、そのちょっとこれ語弊というかね、すげえ怒る人いるかもしれない、
うんうん、
ただ変な意味じゃないんで聞いてよ、俺プロレス好きじゃん、
うん、
で子供の時も好きだったよ、
うん、
で子供の頃って本気で殺し合ってると思って
た、ね、プロレスがね、
うんうん、でもあらおやおや、どうやらそうではないらしいよと、
うん、
分かってきたと、
うん、
でそこで離れていくやつらもいる、
うん、
あの大人になって、
なるほどね、
うんうん、でそっからもっとガチなあの普通のボクシングとか、うん、今で言ったら総合格闘技とか、うん、あのそういう本当に競技性が強くて、うん、あんまりエンタメ性がないようなものに行っちゃったりするんだろうけども、うん、でもそれを知ってから一回がっかりして、うん、そっからいざその目で見た時に、うん、いかにすごいものかってしまう、もっとその本気で戦ってると思ってた時に白熱して思ってたよりももっと面白い見方ができるなるっていうことがあったりするんですよ、うん、だから僕もジャックさんもその怖い話とかっていうのはそんなもんなんかいるわけねえだろとか、うん、まずないわ、そのなんか荒探ししてさ、うん、それが本当のことか本当のことじゃないかとかさ、うん、本当か嘘かみたいな、うん、その2つで真ん中からバッ、ね、バッサリと切り落としてものを考えるじゃなくて、はいはい、楽しみ方っていうのはあるでしょうよ、うん、その
なるほど、ね、
うん、だからすげえその階段ってプロレス的だなとか思いながら、うん、すごく好きなんです、その、うん、だって何もないんだから、ただ人間出てきてんだよ、うん、ただひげ生えた親父が出てきて、いやこれね
ひげが生えてるかどうかは分かんない、
ね、いやいやいや、もうこれ僕あのデザイナーの仕事、ああ
それは生えてるわ、
ね、だからあれだってエンタメじゃん、うん、言っちゃうと、
うん、
うん、で俺一回さ聞いちゃいけない人の言葉聞いたのにさ、うん、なんか次あの今最近いいネタとかも新しいネタとかもあるんですかって言ったら、うん、あのこれは放送とかカメラも、うん、あの録音もされてない場面でだよ、うん、あの稲川さんがね、うん、いやー今ちょっと作家さんの方がって言ったんだわかんないよそれも本当かどうかは、うんうんうん、でもその直接会った人がそういう風に言ってたっていう、うん、聞いたことあるなと、
あー、なるほどね、
うん、だからもうそういうのも言っちゃい、もう蓋開けちゃいけないところよそれは、うんうんうん、本当になんていうの、その手品の裏側から見るみたいなさ、うん、そういうことしちゃいけないのよ、うん、本当に真正面からおーすげーって楽しんだ上で、うん、その裏にはどういうものがあってこういう風に楽しませてもらってるのかっていうのが楽しいわけだから、
うん
うん、まあそんな話ですよ、
はい
はい、だから僕のその幻覚、うんうん、それも未だちょっとそれが真実っていうのはね、あのもう深い闇の中にありますけども、
はい、
これが深い闇の中にあった方が逆にいいんじゃねえかぐらいの無責任だけどだけど絶対買ったんだよなあれ、
どこ行ったんだろうね、
うん、本当に絶対買ったよ本当に、うん、
本当、
うん、
何かを買ってんだろうね、
いや何かじゃない、その本買ってるよ
本当、
うん、いやだから面白いんじゃないですか、なんかお前どこの立場から誰に言ってんだよいやって言ったらさ、
うん、
まあちょっとねこの現実離れした話ですよ、うん、あの中学校の時にさ、
うん、
俺毎日こっくりさんやってた
いやー、うん、1年生の頃
そう、うん、友人の柏木ってやつと、
あ、
うん、で毎日やってた、
毎日やってた、
うんうん、いやっていうのも、うん、あの最初の発端がね、
うん、
ほらよくは言わないけども、うん、大声では言えないんだけど、うん、ほらモテない女ほど霊感強いっていう言うじゃん、なんか、
うん、
その典型的なタイプ の、
うん、
あの女の子がね、うん、こっくりさんやってたんですよ、
お
ちょっと放課後だったかなんかの専門的な授業の間でそのがっぱりこのなんか時間が余ってた時だとかちょっと覚えてないんだけど、
うん、
なんか学校祭の準備だと分かんねえけど、うん、なんかやってたのよ、
うん、
でそれでこれは本当に呪われるからねみたいな、
うん、
ことを言って、その自分の知識をなんか奮いかざしてなんかそのちょっとリア充っぽい女の子を脅してるみたいなのがいたんですよ、うん、でそれを目にした僕らはですね、本当ね、本当ひどいよ、
うん
うん、あのねやってる最中に今来てから使ってその10円玉の上に指置いてなんか動いてるんですよ、うん、すっげえ10円玉走り回ってるところをランニングして、うん、その時にね俺の動きがね そこでハンセンが乱入したって。俺がそこに乱入して、その書いてる紙、うん、ビリビリに引き裂いて窓から捨てた。そしたらその女の子が俺の方向いて本気で、お前呪われるぞ。それに対して、いつでも来いこの野郎。
ひどいね。
でそれから、うん、ちょっとあの子供だからね、うん、きっとそうなんだろうなとは思ってはいるんでしょうよ、うん、ただちょっとビビったよねみんな、うんうん、その儀式の最中に、うん、あのよく言うじゃない、あのちゃんと帰ってもらえなかった、うん、帰ってもらうじゃない、最初から来てねえこの野郎って、てめえ動かしてたくせにこの野郎って。でそれをあの全部ぶち壊してやりたくて、うん、そっから、うん、毎日、うん、俺らがやったの、うん、で毎日やって、うん、最初はまあ本当に何て言うの、僕らも初めて、うん、きちんとしたルールのもとで、うん、全部ちゃんとしたやり方でやったから、うん、であの実際動いたの本当に10円とか、うん、であれもさ、みんななんていうのかな、みんなの力で押さえてるじゃん、うん、であのさ人差し指で押さえるってあれほど不安定なものないし、途中から疲れてくるし、うん、だから力を入れちゃいけないって考えるから余計な力が入ってんじゃないかとか、うん、これ指置いてるもんなのか押してるもんなのか、うん、あの自分で動いてほしいっていう気持ちもあるから、うん、抑えちゃいけないとも思うじゃん、うん、そのギュッとギュッて下に、うん、そのなんかなんていうの、下に対してのあの圧力かけちゃいけないっていう、うん、そのなんかノントラクション状態でやんなきゃいけないみたいな感じでやんなきゃいけないじゃん、うん、でそこでさ、やっぱこうやって指押さえてから動くのね、うん、きっと、うん、でそこで初めてやった時に、お前のこの名前は何だって言ったら、うん、あのこう10円が動いてね、うん、で いろんなとこ行ったんですよ、うん、でそれが未だに覚えてるその言葉、うん、お前の名前は何だって言ったら、うん、その時出てきた言葉が、うん、エユフセルトイオンっていう言葉。
何それ、
わかんない、エユフセルトイオンっていうところ、うん、で終わったんだ、終わったっていうか、
うん、止まった、
終わらせたっていうか、うん、あっていうのも結局、うん、全部ビリビリに引き裂いて窓から捨ててるから。
ちゃんとしたやり方で読んで、うん、ちゃんとしたビリビリの仕方で、
そうそう、だからちゃんとして正規のやり方でやって、いるんだったら来いやって、うん、来た瞬間めちゃくちゃにしてやるっていうつもりでやったの、うん、だからそれをてめえお前呪われるぞとかって言ったやつらを、うん、本当にそのなんかなんていうのかな、もうひっくり返してやりたかったんだよね、うん、そんなもんなんかねえんだって、うん、この野郎みたいな、お前自分の力で何もできねえから、こういう何か物に頼って、何かその霊だなんだとか言いやがってみたいなことを13歳ぐらいの俺が言ってたんだろ、うん、でビリビリ引き裂いて窓から捨てて、次の日もその次の日もずっとそれをやり続けて、うん、でこっくり飽きたなでそっから最後に破り捨てて、うん、何にもなってあの変なこと起こってない、うんうん、だからあれ自分でかけた呪いだから、うん、うん、悪いと思ったやつは呪われんだよ、うん、きっと。
なるほど、
うん、気まずいと思った場合って相手にも気まずいって伝わるし、うん、うん、知らねえこの野郎で済んだものはもう何もないから、そんなもん、うんうん、ただ謎だよね、でもあの本当に取り憑かれておかしくなっちゃった人とかっていう話を聞くじゃん、
聞く、ね、
だからそれが嘘とかは言わないけど、うん、だから面白いよね、その、うん、その真実って何なのかなって、うん、うん、いや結局さ、その物事って、うん、物事の真実っていうのは、うん、後付けで、うん、あの言いがかりなんだよね、うん、全部押し付けとか決めつけで成り立ってるもんだと思う。
なるほどね、
うんうん、だから人って面白いんだな、うんうん、っていうお話でした。
はい、はい、
はい、エンディングです。
はい、
はい、
今日エンディングですね。
うん。もう何の話になるのかなと思ってびっくりしたけどね。うん。うん、ただね、コナンドイル短編集は本当にないみたいな。
何だったんだろうね。
なんか灰色っぽい
古希
何あのコンクリートジャングルみたいな表紙だったよ。
本当？
何だったんだろうなあれはな。
うん、
皆さんもね、聞いてる皆さんもさ、そういうことの一つや二つはあるでしょう、きっと。はい。もうそんな不思議な出来事あったら、この番組にメールを送ってください。
はい。
はい。当番組へのメールアドレスは、email lightpocket@gmail.com です。スペルは lightchipocket@gmail.com です。email アドレスの方は、シーサーブログ並びに、ポッドキャストの方に直接リンクが貼られてますので、そこから踏まれた方が早いかと思われます。あとは、ライチポケットツイッターっていうのをやっております。
はい。
それから、毎日更新、ライチポケットダイアリーというブログもやっております。そちらの方もぜひともチェックしてください。というわけでですね。
はい。
はい。今日もね、なかなかとお付き合いいただきましたけども。はい。ジャックさん、どうですか、今日は。
呼気がすごいね。
それしか言わねえな。
だってほんとすごいよ。
うん。ウィスキーストレートですからね。
今日は呼気が強い。
もう僕もね、もともとちょっと、ボクシングかじってましたから。
はい。
まあ、あれだよね。なんていうかな。カウンターでストレートですよね。え、量はもちろんジャブジャブですよ。今日もライチポケットレディオでした。その後ね、
うん、
お前呪われるぞって言った女の子ね、
うん、
しばらく学校来なくなった。